富山の相続診断士前田聡の相続・就活・暮らしデザインの話。このコーナーは前田プランニングオフィスの提供でお送りします。さあ、ということで前田さんです。こんにちは。
はい、どうも。
なんと前田さんは、
はい、
昨日
夜中に使ってきたの。
フィリピンから帰ってきたばっかりでございます。しかし温度差は何度ですか？
いや、もう30度ぐらいですね。昼柄と上半で滑ってくる人になりましたよ。変わりですもんね。
ということは名古屋に着いた。
名古屋、そうです、セントレアから。はい。
それで、高速通って、はい、富山に帰ってきて。
はい。
だトイレ休憩とかで、はい、あまりにも。
滑るんですよね。怖いんですよ、本当に。
フィリピンは何ですか、やっぱ30度ぐらい。
22か30度ぐらいですね。そんなに暑くもないんだけど、
うんうん、
ちょっとやっぱり湿気があったりしますけどね、
はいはい、今回はフィリピンは何で行かれたんですか？はい、
経済視察なんですよ。中小企業同友会の、はい、都並みの支部ってなりまして、はい、ビジネス交流会の私海外旅行だけ参加するメンバーなんですよ。正式には加入してないんですけど。
いやいや、まあまあ、それはそれでいいですけども、
はい、
フィリピンは3日間ぐらいいらっしゃったの？
はい、そうですね、はい、
どういったところを見てこられたんですか？
三国大瀬さんっていう、南都市にありますけども、
はい、
そちらのフィリピン工場ですね、行きました。はい、
かなり規模大きいんですか？
いや、そんなに大きくないんですけど、村田製作所とか、うん、富士通じゃない、ブラザーかな、
はい、
キャノンと同じ敷地があるんですよね。
は
あ、
まさにじゃあ、日本から進出した工業団地。
そうですね。はい。日本だけではないんだけども、うん、結局、日本からたくさん行ってるという。
はい。そこはやっぱり労働力が安く上がるからってことですか？
はい、そうですね。フィリピン自体が、うん、もう人口ピラミッドってありますでしょ。日本の国だとなんか平均年齢が46歳ぐらい、はい、で高齢者が多くてみたいなね、若年層が少ないという逆ピラミッドなんですけど、はい、フィリピンってきれいな正三角形 の、 人口構造なんですよ。
ということは将来の伸びがかなり、ね、期待できる、は
い、そうですね。で平均年齢がなんと24歳ですよね。若いんですよ。で聞いてましたら子供の数が、うん、家族によっても6人とか7人とかが当たり前だっていう感じなんですよね。
かつての日本ですよね。
そうですよね、はい。もう本当に日本の国だと一人切ってますんでね、
はい、
もう本当にこれから先どうなっていくんだいって話ですよね。
フィリピンの皆さんって、生産能力も高いし、
そうですね、
スキルはすごく、は
い、そうですね、
上ですよね。
でね、今回ね、行ってね、一番この気がついたのは、フィリピンって英語が通じるんで、
はいはい、
これが強いですよね。
確かに。
ベトナム何回行きましたけども、ベトナムだと英語はあんまり通じないんですよね。うん、で、片言でも、英語が分かると話しづらいんですよね。はい、実際その、なんていうかな、このお店のね、お姉ちゃんとこう話してたって、
うん、
日本語少し、だから全然わかりませんけども、
うんうん、
で日本語わからないって言ったら英語でチラッて言うと、うんうん、あ、そうだそうだそうだ、意味理解するんですよね。
うんうん、
ですからやっぱりまあこれから日本が経済的にこう進出する場合に、
はい、
フィリピンっていうのはいい場所なのかなっていう気はしますね。
もう先はドゥテルテ大統領が就任して、
はいはいはい、
どうなるやらっていう話はしてますけれども、はいはい、それもそんなに騒ぎにはなってませんもんね。
そうですね。ちょっと怖いですよね。ガードマンが自動小銃持ってて、怖い、殺されるみたいなね、感じありますけども、はい。
まあ、それは日本以外の国ではね、
はい、
結構見かける世界ですから。
そうなんですよね。
はい。はい、日本人って、まあ、それこそ変な話ですけど、はい、秀吉の刀狩り以降、
はいはい、
武器を一般市民が持たなくなっちゃったけど、
ね、
諸外国行けば、はい、一般市民が武器を携帯してるってことは珍しい話ではないですからね。
そうですね。でね、やっぱりこう感じたのは、日本の国も二人っ子政策ですよね。子供をたくさん作ると助成金出してくれるとか、そういう政策をやっていかないとどんどんやっぱりダメになってくるんじゃないかなっていう。空き家対策措置法で、
はいはい、
空き家を壊すとか、うん、いろんなこう助成金あるんですけど、うん、やっぱりこう人を作るっていう分ですよね。 じゃあ、私の知り合いで、お子さん4人いらっしゃいまして、はい、そこに君のお母さんが、うちの嫁はなんか、子育てが下手なくせに子供作るんだけうまいっていうね、なんか、
すごいこと言いますね。
すごいですね。どういう意味だろうっていう、ね。
もうなんか、はい、典型的な中途半端。
だけど、これ正解なんですよね。うん、やっぱり人が増えないと、はい、どうしようもならない。で、日本の国の場合は、平均年齢が46歳なんですよね。はい、怖いですよね。これ10年後に全部介護が始まるんですよ。はい、介護をしなきゃいけない年齢だよね。はい
しかも、そのうちに老老介護になりますからね。
そうなんですよね。はい、で、これ本当にもう どうなっていくのかっていうところがありますよね。
そういう意味では、フィリピンは、はい。健全な正三角形。
そういうことですね。はい。
若い世代が高齢世代を十分支えきれると。
そうですね。
はい。でしかも伸びしろはある。
そういうことですね。うん、それからね、こう飛行機内で考えてて、もう本当にこの延命治療とかが必要なのかなっていうね。ということは、フィリピンっていうのは老人にないんですよね。平均寿命が60代なんですよ。でみんなこう60代もいるわけなんで、俺はもう死んどるのっていうのいやどうなんだっていうのはあるんですよね。
なるほど。
でこれ延命治療例えばするっていうのが、うん、これ本当に幸せかどうか、うん、尊厳宣言とかいろいろあるんですけども、はい、単にこの生きてるだけがいいかどうか、うん、生きないという選択肢があってもいいんじゃないかなっていうね、うんうん、はい、
それはまさに就活の中で考えるべきことの一つなわけですよ ね、
生きる意思がないのに生かされてるのもこれしょうもないですよね。
確かにそうですよね、はい、本人がもうそういう意識が決める力がない時に家族がどう思うかにもよるし、そのためにはでも本人に事前に聞いておかなきゃいけない。
そうなんですよね。
でもうちの母親なんかはやっぱり84で亡くなりましたけど、最後の1年間だけ調子が悪かったんですが、本人がやっぱり病院に入る時に本人自身がもう管をつながれるのは嫌だと、私が行った時はまあ人工呼吸ぐらいは1回ぐらいはしてもらいたいけど、はい、変な呼吸装置をつけたりとかは絶対しないでくれと、はいはい、それに署名をし私も署名をし、はいはい、それで、はい、病院側も納得の上で、
そうですね、
はい、もう最後は本当に眠りながら行きましたから、はい、本人にとってもすごく楽だったんじゃないかなと思うんですけども ね、
本当にこれからそういうことも考えていかないと、うん、なんかこう移動するかしないかっていう相談をよく受けるんですけど、はいはいはい、ちょっとやっぱりねこう単に来てるだけだと、
そうなんですよ、
苦痛だと思いますよね。
やっぱ健康年齢を高めに引き上げて働ける間は働くっていうのが一番人間は幸せなんだろうなと思いますけどもね。
思いますね、はい、
やっぱフィリピン行くと、はい、逆にそういったことまで考えてしまうと。
そうですね、やっぱり活力がある国、これから伸びる国っていうのはいいですよね、
やっぱそれは肌で感じられましたか。
感じますね、でやっぱり貧しいことは貧しいんですよね、はいはい、コンドミニアムであってとか、うん、高層ビルがある他にもあるのバラッとばっかなんですよね。どんなんやら暑いんだろうな、まあ、だけど日本だって昔エアコンがなくてルームクーラーっていうのはねもう本当に
ありました、ね、
あったかなかった感じであったんで、
確かにそうですよ。でもそうやって考えるとまあ、今度は就活じゃなくて幸せの度数にも、はい、そうなってきますよね。
まあ、それからね、バスの中で話してて、5回目ですかね、戸川ですかね、小学校、中学校の複式学級で生徒数が20数名って言ってましたからね、
うんうんうん、
全部で、ね、小中ですよ、うんうんうん、少ないんですよね、うんうん、これ例えばその学校を、老人ホームと一緒にいてしまうとかですよね。でこれやるということになると多分文科省と厚労省とどうだこうだっていう縦割りのね、これどうしてもこう行政の狭間があるんで難しいんでしょうけども、うん、これ本当に地域の考えた場合にこう年寄りと、小学生と集えるようなそういう生活、富山でデイサービスっていうの
は、はい、相馬さんが始めた、ね、今それを思い出しましたよ、はい、
そうですよね、
それは手ですよね、
はい、そうですね、うん、これ小学校でやっでもいいんじゃないかなって、ね、
はいはい、
はい、
まあ、逆にじいちゃんばあちゃんもしっかりしてくるだろうし、
そうですね、
子供たちも逆にじいちゃんばあちゃんのいないお宅もありますから、はい、 そうですね、そういったところで交流ができる、はい、という方法もあるし、はい、やっぱりソーマンさんたちに聞きますと、はいはい、富山型デイサービスやっておられるところに聞くと、はい、 まだ認知症になってないお年寄りが、はいはい、結構子供の面倒を見たり、はい
そうですね、
それからあの、はい、軽い知的障害がある子供、
はい、
子供っていうかまあ青年が、はい、あの赤ちゃんの世話をしてくれたり、
はい、
逆にそれをすることによって、はい、お互いにすごくこう、うん、頭がしっかり動き出すというか、
そう
ね、いいらしいですね。
そうですね、うん、それからの今もう亡くなるほとんど病院なんですけど、うん、できれば在宅で家族で見取るという、うん、もう見取りってないですよねほとんどね。
いやうちは昭和40年頃にばあちゃんがうちで死んで以来、はい、家で死んだ人いないですよね、
はいはい、ないんですよね、あの結婚式はあの式場でやりますし自宅で結婚式ないですよね、はい、であのお葬式っていうのは自宅でやるとまずないですよ ね,
ないですね。
で見取りの習慣がないんですよね。もうですかなんかなんていうかリセットボタンが押したら光るんじゃないかみたいなねことを子供たちが思ってたりとかするのもありますし、もうそれでいいのかなっていう、あのこうなってはこの生き引き取るんだよっていうね、この瞬間が分かりになるっていうこともあのこういの命のこう動作みたいなものを理解するっていうことで、はいはい、必要ないかなっていう気もしますね。
いやでもやっぱフィリピン3日間でも様々なことを経験値があれば考えちゃいますよね。
そうですね、
はいはい、じゃあこの後お知らせ挟んで、はい、後半また教えてください、
はいはい。